性の保健室。なぜ夫婦は話し合いができなくなるのか。
この番組はすれ違いがちな男女間のコミュニケーションを改善し、温かいパートナーシップを築くヒントをお届けするものです。相互理解と言語化をキーワードに、自分の心を少しずつ外していきましょうという番組です。はい、私からお知らせです。前回の放送回でもですね、お伝えしたんですけれども、パートナーシップ研究所っていう公式 LINE がですね、アカウント停止に遭いまして、新しい公式 LINE を作りました。で、新たなものは概要欄に URL が貼ってありますので、そちらからご登録ください。またご質問ですとか番組への感想もそちらの方に送っていただければと思います。皆さんのお声が励みになっております。いつもありがとうございます。はい、それでは保健室の先生、松岡明子と、
はい、私インタビュアーのズッピーこと寿司秀次です。愛と性の保健室、今回第75回目の放送となります。佐子先生、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はーい、バーン
バーン、はい、なんか拳銃のバンバンって打つあれと、
はい、
この燃えるのバーンとね、
うん、あれなんだ、そういうの言葉あまり聞き慣れなかったんですけど、バーンするっていうんですか、その弾けるっていうか、
そう、なんかね、バン、伸ばさず、バン、赤バンする、縮めて、アカウントバンするっていうんですけど、で、縮めて赤バンっていうんですよ。がアカウント停止ってことなんですよね。
あ、そうなんだ。バンは、英語、うん、英語バーンのバーンなの。あ、そうなの。なんだろう、由来はね、ね。
ね。
炎上だから燃えるのバンかなって思ったんだけど、うん、違うのかな。
いろいろね、引っかかってるのかもしれません。
なるほど。はい。そんな、バンバン、愛子先生と、今日も素敵な放送を奏でていきたいと思いますので。
はい。ズッピーさんもなんかいろんなね、バンを経験してするんですけど。
ほんのね、そ、僕なんか、放送人ですから、ちゃんと綺麗にまとめますよ、僕なんか。ほんと、やめてください。やめてください。巻き込むのはやめてください、本当に。
プライベートでのバンなかったですか？
ないない、ほんともうなんて綺麗なクリアな人生を過ごしてる
んだ。いやいや、ちょっと。化けの皮剥がすぞ。
化けの皮、そのあたりがね、ほんと放送禁止用語に引っかかっていくんですからね、そういうのがね。はい、またバンしますよ、この番組、ほんとバン。
そんな感じで、手綱をうまく握られながら。
ひどいよ、インタビューは捕まえて化けの皮を剥がしてるってどういうことですか？さあ今日はどうしましょう、アッコさん。実は業界でいうケツカッチンだそうで、はい、
ケツカッチン、
ケツカッチン、あんまりあれですよ、こんなね、ヨタ話は
ちょっと今うまく巻こうとしてますね。
ね、前回みたいにもう言いたいことを言ってリスナーにぶっとい釘を打ち込んで今日も帰ってってください。
まあ前回ね、怖いと思われた方もいるかもしれませんが、まあ、実際本当にね、そうなんですよね。変わる、こう本当に変わる意思がある人っていうのはやっぱ途中で投げ出したりとかしませんから。
あ、なるほどね。相談をしてくださるのはいいんだけれども、うん、私がね、答えたことに対してちゃんと返答をくださいよってことですね。
変わりたいのであればですね。
なるほどね。うん
うん、だから変わりたいにもやっぱね、何段階かあるんですよ。口だけ変わりたいって言ってる人と、
うん、言い方だけ変えればいいやってね、うん、
実際変わりかけてて、でもこう今までのにも引き戻されそうな、こうなんていうかな、シーソーブランコみたいに、
うんうんうん、
こう変わってはいる、でも引き戻される時もある、
うん、
でもうちょっと進んでいくと吹っ切れて本当にこう変わっていく方向に行くっていう感じで、私がその提供しているというか、私がお力になれるのってやっぱその行動変容をしっかりサポートすることなんですよね。
なるほど。
なんで今までの状況とか、まあを聞きながら、どんなことがそのすれ違った原因なのかとか、うまくいかない理由なのかっていうのを突き詰めて、でじゃあ解決策ですよね。どうやって解決していくのか、ここがまあ一番大事なんですけど、そこってこうやっぱ 自分の思考もそうですし、自分の思い込みとか、そして実際の行動っていうのを変えていかないといけないので、今までやってなかった思考とか行動を変えていくのってやっぱめちゃくちゃ難しいんですよね、最
そうですよ
初。
ね。ね、自分の性格であったり習慣であるからなかなか抜けないですよね、そういうのね。
そうですね。で、まあ、その変わらないから今の状況になってるわけなので、なんでそこはもう一人でやるのは相当大変です。まあ、なのでこう私みたいな、私以外にもいろんな先生いらっしゃいますけどね。まあ、第三者を使って頼って、変わっていってくださいねっていう感じですね。
なるほどね。大事な部分ですね、本当にね。で、今日はどんなテーマをいきましょうか。
今日はですね、まあ、前回が離婚に関してのもろもろだったので、それを話しててね、思ったんですけど、最近 SNS で炎上してる某ヤングケアラー案件について今日はちょっといろいろぐだぐだお話をしようかなと思
OK で
っ
す
て
よ。
ます。
ケスカッチンですから、あんまグダグダしないでください。私は大丈夫ですけども。
まあこれはですね、もう SNS でヤングケアラーとか、で、検索したら、今だったらもうすぐ多分出てくると思うんですけれども、まあ、某テレビ番組に、そこの6人兄弟の長男くんが、はがきを出しまして、まあ、僕は小学6年生で、他の5人の兄弟の世話をしていると。
すごい
すごい
ね。
それが大変だから、大変なので、一日だけ長男を変わってほしいっていうハガキをですね、番組に出して、で、その番組の演者さんが、ご家庭に行って、まあ、実際の様子を見たり、長男くんと一緒に、長男くんが日頃やってることをやったという回が、1月に放送されたみたいなんですけど、もうそこから炎上がすっごい今も続いててですね、どっかんどっかん言ってます。
あ、そうなんだ。それは何？なんてひどい家族なんだっていう感じの炎上なんですか？
そうですね。親は何をやってるんだっていうのが一番こう、
なるほどね。
炎上の、なんていうかな、根源ですね。で、なんか、すごい年が離れてて、もう、高校生とか大学生でっていうなら、まあ、まだ、わからんこともない。わからんこともないけど、お兄ちゃん、お姉ちゃんだからって、下の5人の世話をするかっていうと、それは学業とかね、部活とか、その子自身の青春潰れてしまいますから、あれなんですけどね。まあ、一番その争点、論点になってるのは、親が別に家事とか育児できるのにやってなくって、そのお兄ちゃんが全部背負ってるからっていうところなんですね。
あ、そうなんだ。
そう
親
そう
に問
そう。
題ありだね。そうよね。
親です。はい。で、こういう子供たちをヤングケアラーって言うんですね。はい。もう、言葉のごとくで、ヤング、若い、ケアラーっていうのはケアをする人です。で、もともとはですね、親が介護状態でとか、親が、まあ、例えばアルコール依存とか精神疾患とかで、親の本当に介護とかサポートをしないといけない。そのために自分の、学業ですとか、部活、交友関係がもう本当、なくなるとか。そういう、本当は保護されるべき、守られるべき存在な子供が逆に親の世話をするっていう。それがですね、まあ、ヤングケアラーのざっくりした定義なんですけども、もうそれじゃんっていう。ただ、両親普通に働いてるし、体も五体満足なのに、長男くんにやらせてるっていうところで、燃えてるわけですね。
なるほどね。そうかそうか。困りましたね。これね。
なんか、そういう人が周りにいたとしたら、どうしますか？
いや、見て見ぬふりをしますね。
見て見ぬふりをしますね。あ、そうですよね。私もこんなこと言ってますけど、ね、実際そういう人が前にいたら、どうなんだろうとは思います。
いや、深入りはしたくないですよね。あ、これ大丈夫なの？で、まあ、一言声はかけるかもしれないですけどね。僕、意外とおせっかいな方なんで、これちょっとやばくないですか？お子さん負担が多すぎますよ？ぐらい言って、通り過ぎていくかな。
あ、みんな巻き込まれたくないですしね。
まあそうだよね。他人のな、家庭だからそんなさ、赤の他人が通りがかりで突っ込む話でもないじゃない？実は。やっぱり。
そう思います。 私もそこは、じゃあ実際にいたらね、どうするのかって言ったら、まあ、せいぜい児相に通報するとかぐらいですけど、それもやっぱはばかられますよね。
ああ、まあまあね。
しつけの範疇なのか、本当にやばいのかっていうのはわかんないし、そういう本当にやばい親って言い訳うまいですからね。
そうだよね。
そうです、そうです。で、まあ、このお母様の方が、まあ一応元凶なんだろうなっていう感じなんですけど、お母様も相当主張というか、思想というか信念が強いので、まあ、ネットの声は、長男くん早く逃げてとか、児相はなぜ保護しないのかとか、警察はなぜ動かないのかとか、こう、俺たちの税金はこういう子を助けるために使ってほしいとかですね。いろんな声が入ってます。
そっか、それを見て、やっぱ、アッコさんは今日の番組でちょっと取り上げたいなっていうことだったんですね。
ああ、前
アッ
回
コ
が、
さん的
離婚。
なこの視点というか、解決の導く方法はあるんですか？
解決はもう本当に親と子を話すしかないんですけど、前回がこのポッドキャスト離婚についてのお話でしたね。で、やっぱ夫婦、親の状態って子供にすっごい影響するんですよ。それを言いたくてちょっとこのヤングケアラーのお話を出させてもらったんですけど、なんかその離婚に踏み切るか踏み切らないかで、やっぱ親がいた方がいいのかなとか、なんか離婚したら貧乏させちゃうし、我慢して、夫婦関係続けていったらいいんじゃないかなとか、いろいろ悩まれる方もいますけど、まあ、やっぱその親の心の状態で、その生活面での家のすさみ具合ですね。物理的、精神的なすさみ具合が、やっぱお子さんの成長、発達、情緒に直結するので、まあ、親が一番、自分の心が一番大事っていうことです。
確かにそうですよね。親がもう本当喧嘩して仲悪い中で幼い頃から育っていくと、本当に子供はすごいストレスと悪い影響を受けてると思いますよ。親ってこんなもんなんだって。ね、そうやって大人になっていったら、あまりいいことじゃないから、まあ、親に喧嘩するな、離婚するななんて別にそんなね、個人の問題だから言えないですけども、例えば中には子供が大きくなってちゃんと就職までしたら別れようよっていう協議をして別れる、そういう円満な別れ方もね、あるって話を聞きましたね。
そうですね。両親どっちも納得がいって、で、そういう、こう、あえてコンティニューするっていうのももちろんあるので、なんかすぐ別れた方がいいとか、そういうような話ではないです。ただやっぱこう、ずっとお互いが、その妥協点を見つけられないまま、悶々と、というか、だらだらと生活を送るのは、それは自分たちも嫌だろうし、お子さんが一番のこう、被害者かなっていうところですね。
そうですね。
今回のヤングケアラー、というか、まあ、その親は相当極端な例ですけど、やっぱね、両親揃ってても、で、お母さんの経営者らしいんですよね。そう。で、旦那さんなんか手伝いって書いてあったかな、だからなんか紐なのかみたいなネットの声出てますけど、もうちょっと真偽のほどわかんないですね。だからまあ、両親揃っていて、経済的にまあまあ裕福であっても、やっぱそういう家庭って、地獄ですよね。自分がそのお兄ちゃんだったらって思う
そうだ
と。
よね。お兄ちゃんもよく頑張ったよ。頑張ってるよね。でもね、きっとね。そう
まあだ
ね。
から、そ
よかっ
の
たんじゃ
番
ないですか。
組、そうそう、番組によって、その家の異常さが、この世間に、バンってね、露呈されたので、よかったんじゃないかって。
そうですよね。で、まあ、これだけ周りから言われれば、両親も何がしら解決策を探すでしょう、きっとね。
と思うでしょ？
それが違うんだ。
そ
突っ
の
放て
ね、
るタイプなんだ、じゃあ、きっと。
お母さんの方は、いや、なんか、何言ってるんですか、世間みたいな感じで、インスタをバンバン更新しているということで
ああ、
す。
なるほどね。じゃあもう、ますます意固地になってるわけね。どこが悪いんだと、私の。なるほどね。
そうですね。もう、どこをやっていう部類なんでしょうけど。 さっきね、ズッピーさんが言ってた、なんかこういうもんかって思っちゃうって。その家庭環境が悪い、夫婦、お父さんお母さんが仲悪いと、やっぱ結婚しても、こんな険悪な雰囲気なのかとか、で、やっぱ思っちゃうんですよね。で、私も実はそれ思ってて、ちっちゃい時に、父母が離婚してますので、で、だからなんか、結婚しても別れるものって思ってたんですよ。と
な
か、
るほどね。
永遠に続く愛なんてないって思っていたので。
そう、僕の、勝手な意見で、個人的に言わしてもらうと、両親が離婚した経験がある人は、結構別れやすい傾向にあるなっていうのが、僕の勝手な実感です。はい。
なると思います。もう本当に。
別
あ
れ
る
ちゃえ
と思い
ば
ま
いい
す。
んだって思っちゃうのかなって思っちゃうね。なんかね。我慢する必要はないけど。
別れちゃえばいいんだ。っていうよりも、やっぱこう、こういうもんかの諦めとか、なんか、うまくいかないものっていう前提になっちゃってるところが大きいのかなって。まあ、本当に離婚したいとなったら、もう、前例を見てるので、離婚しても大丈夫っていうのがわかる。まあ、それもあるとは思いますけど、やっぱその前提って大事ですよね。俺、イケメンって。思いながら女の子と接するのか、なんかどうせ俺なんてと思いながら女の子と接するのかって全然違うじゃないです
俺イケメンで行きましょうか。ね。
か。
はい。
そう。
ね、
そういうことです。
わかりました。お後がよろしいようでということで、言い切りました？今回。全部大丈夫ですね。はい。
もう前回すっきり切ったんで、今回は大丈夫です。
ありがとうございますね。本日も多数お越しいただいて本当にありがとうございました。こういったすれ違いがちな男女の謎を紐解いてまいります。愛と性の紐解き屋さん、あきこ先生です。セミナー、イベント情報、ご相談、公式 LINE から受付中ということで、ぜひとも覗いてみてください。はい。ということで、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。